リバプール雑談ラジオ。この番組は、イングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC について緩く語っていく番組です。LFC ラボの伊達です。今回は、トリコレッツさんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。インターナショナルブレイクの週ですけれども、まあちょっと、最近ずっと私一人で喋ってたので、たまには、他のメンバーともお話ししたいなというところで、トリコさんをお招きいたしました。そうで
お
す
久し
ね。
ぶりです。
はい。ちょっと前回が、マージーサイドダービーで10月の、まあ、終わりの方だったので、まあ、今も11月も半ば過ぎようとしているので、1ヶ月ぶりですけれども、最近のリバプールどうですかね。ドリコさん的には。
なんでしょうね。だから、相変わらず何か、すごく優れた仕組みとかができてるわけじゃないんですけど、でもなんか、個々の選手がすごく調子良さそうで、いいなと思ってます。
なるほど。そうっすね。まあ、見てて、爽快感はある感じかな。
なんか、なんでしょうね。だから、まあ、仕組みがない分、選手の即興性に頼ってるって言っちゃそうなんですけど、でも逆になんかそれってハマると、なんか結構すごいプレーが見れて、たりするので、なんか
そうっ
それ
す
はそれで
ね。
楽しいっすよね。
それってなんか、日本代表とか J リーグが言われてることに結構近かったりするんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。特にね、そう、確かに日本代表はなんかちょっと近い、そのレベルの問題ありますけど、雰囲気としてはなんか近い感じするんですよね。
やっぱそうっすよね。
まあなんか進んできた順番というかはいろいろ違うんですけど、リバプールに関しては、そう、なんか結果的に、まあ日本代表もそうですけど、なんかでも日本代表はやっぱりああいう、なんていうんだかな、その戦術じゃなく、を厳しく突き詰めるっていうんじゃなくて、その選手の、とのコミュニケーションとか、そのみんなが伸び伸びやれる仕組みみたいなのを得意としている森保監督がやってて、で、まあああいう感じでその選手のレベルも上がって、今、頑張ってると。
なるほ
まあ、
ど。
リバプールに関してはね、その、まあ、クロップはもともとそういうタイプじゃないので、その、ヘッドコーチのね、なんか移り変わりとかがいろいろあって、今こういう形に落ち着いてますけど。
そうですね。まあ、いろいろ突き詰めた結果、そこに至ってるのかどうかってところとか。
そう
ま
ですね。
あ、
確かに。
リバプールは特に触れたい調子が良さそうな選手っていますか？
やっぱり僕的にはファンダイクが調子良くなっ
そう
てきた
です
の
ね。ちょっと
は
まだリバ
す
プ
ご
ール
く。
雑談ラジオでは話してなかったですけど、ブレントフォード戦のパフォーマンスの後に特にその論調が花開いたという
そう
か、
です
もう盛り上
ね。
がったかなって感じですごかったですね。
そうですね。まあ、ブレントフォード戦みたいなシチュエーションは多分特にファンダイク得意なんですよ。結構そのエンベモとワンオンワンというか、1対1の勝負が多かったじゃないですか。そういうのはさすがに、ま、得意ですよね。でも、やっぱり一時期はその1対1も、なんか身体的にやっぱり不安があったのか落ちちゃってた感じはありましたし、なんかそれが、そこだけでもすごくなんか伸び伸びと、昔のファンダイクみたいな、余裕のあるプレーっていうのかな。なんか、分かってますよっていう感じの、プレーが見れたのはすごく良かったですね。
なんかすごいクリアもありましたしね。
ありましたね。なんか、足がすげえ長いからクリアできたやつですよね。
足が長すぎて、
あれはすごかったですね。
バレリーナかと思いましたね。
確かに。イタツさん的には、ブレントフォード戦、どうでした？
そうですね。まあ割と、テンション的にはこう、盛り上がりは少ないものの、まあ、ちゃんと勝ってよかったなっていう印象ですか
確かに、
ね。
確かに。そうですね。
まあ、結構厄介な相手だし、その、順位表のシチュエーション的には絶対勝たなきゃいけない試合だったんで不安だったんですけど、そこが、結果が一番嬉しいかなっていうところと、まあ、サラーが点取り続けてるのは、いいですね。
そうですね。確かにね。やっぱり、サラーとヌニェスが点取るとやっぱチーム的には嬉しいですよね。
そうですね。こう、やっぱり絶対的なエースと、 2年目の、まあ、ち
うん。
ょっと進化が問われる人と、結果残し続けていってほしいですよね。まあ、間違いなく。ヌニエスもすごい伸びてますよね、やっぱり。
いや、そうですね。相変わらず簡単なシュート外してますけどね。
そうなんですよね。いや、代表でも活躍してるみたいですし、
そうで
こ
し
ん
た
な、
ね。
ビエルサ来て、すぐこんな変わるもんなんですね。
やっぱり、なんでしょうね。何が変わったのか。まあ、多分やっぱメンタル的な面というか、精神的なものは大きいんでしょうけどね。
なるほど。
代表ウィークで決めた点とかも、アルゼンチンとウルグアイの試合で、そんな簡単ではないと思うんですけど、
そうっす
フェイク
ね。
で、一旦キーパー動かして、また開かせて、またを抜くみたいな。
本能
そう
的に
さ。
見えて狙いがあると。
多分そうですね。そう、考えてやってるわけじゃないと思うんですけど、なんかその辺
なるほ
が、
ど。はいはいはい。
多分スムーズにつながるようになったのかなというか、それこそ本能的に思いついたことがうまくできるようになったというか、なんか、多分これまでもできてたんでしょうけどね。
ヌニエスは見てて気持ちいいっすで。
そうですね。
まあ、イラッとするときもありますけど、それをすべて飲み込ませるだけのキャラクターとスーパープレイが随所にあって、まあなんかフットボーラーってこういうことだよなって、っていうか
そう
ス
で
ト
す
ライ
ね。
カーって感じですね。
いや、そうですね。本当にストライカーが今のチームにはいるなっていう感じがすごいしますね。
いや、まあ大事なことっすよね、結局ね。
そうです
点
ね。
を取ることが目的なんで。ちょっとあえて難しい話題ですけど、遠藤選手はどうですか？
遠藤は何でしょうね。まあ、ちょっとずつ良くはなってるとは思うんですよね。だからなんか、本当に入った直後はやっぱスピード感難しそうかなっていうのを思ってたんですけど、でもまあ、少しずつ良さが出せる時間帯は増えてきたかなとは思います。ただやっぱりまだ絶対的な不足は明らかっすよね。
まあそうですよね。
なんか、なんだろうな。また、結構、なんだろうな。前に出てったのに取れないみたいなシーンが結構言われてたりすると思うんですけど、それもその予測のところもそうだし、多分身体的なものもそうだし、単純に足の速さとか、体の強さとかっていうところと関係するところもあるだろうし、その二つがどっちもまだちょっとずつ足りてないですよね。
まあそう、それはしょうがない部分もある。しょうがないっていうのは、もう補いことはできないので、その足の速さ、長さの差は、読みでカバーする
そう
し
で
か
す
ない
ね。
ですよね。
そうですね。そうなんですよね。
ただそこが養ってくるものなのかっていうところは、今後見ていく部分かなと思いますけど。
そうです
で
ね。
も、いやでもリバプールの、その特に中盤ってぐちゃぐちゃにな るとき多いですよね。
そうですね。そうなんですよね。だから、そう。結構やっぱ遠藤も上がっていく瞬間もあっていいと思うし。
ああ、まあそうっすよね。
なんか
さっ
それ
き
は、
も、ありま
そ
し
れ
た
こ
けど、
そ、
こう、
周りとの
あ、ご
コ
めん
ン
なさ
ビ
い、
ネー
どう
ション
ぞ。
みたいな。あ、すいません。それはなんかそれこそ周りとのコンビネーションみたいなところは、ちょっと今出てる試合数が少ないので、なかなかまだ難しいのもあるんでしょうけど。
そうっすよね。しかも、まあ、組む相手が結構違ってますも
そう
ん
です
ね。
ね。そうですね。はい。
いや、なんか、個人技だっていう話も、再三リバプールありますけど、特に中盤の撤退守備は、その気配が強い気がしていて、
そうです
まあ、サ
ね。
イドバックも上がってるし、インサイドハーフも上がってるし、そこをファビーニョが一人で、一人のスーパー能力でカバーしてたみたいなシーンはめちゃくちゃあるんで、まあ、それを、まあ、遠藤がすぐできるかっていうと、ね、できない部分はあるかと思うんで、
そうですね。
まさに読みとか、他の部分でどうカバーしていくかってところですよね。
そうですね。まあ、逆にそのシチュエーションが一番得意なのがファンダイクなので、なんか、ファンダイクの調子のいいうちに、良ければ、ファンダイクとアリソンがいれば失点しないので、
なるほど、
そ
な
の
るほ
間
ど。
にアジャストできるといいですね。
そうっすね。いや、なんか、本当に、すげえできる人といる間に自分が成長しようみたいなところは、ミスが目立たないうちにっていうところですよね。
そうですね。
うん。なんか仕事の話みたいですけど。
そうなんですよ。これでファンダイクがふと退職しちゃったりするとね、大変
ああ、
なことになる
もう
から。
大変なことになっちゃいますね、それは。他の選手で言うと、僕はエリオットが結構今、なんか嬉しいですね。
元気ですよね、エリオット。
そう。エリオットこそ結構もうきついかなと思った時期もあったんで、この433って、まあ一番まばらに、配分される布陣なので、上背がないのは相当、特に守備できついなっていう部分ありましたけど、なんか結構活躍してますよね、エリオット入ると。
そうですね、
う
確か
ん。
に。
なんていうか、彼もやっぱ代表 U21 でしたっけ？っていうのプレーが、まあ良くて、みたいな話を聞きましたけど、自信に満ち溢れているというか、まあそれでいてもちろんそのミスがない、変な失い方もしなくなって、で、なんかクロスがいいんですよね、最近。アシ
なる
スト
ほど。
もしている
確
の
かに。
で、やっぱりドリブルだけじゃなくて、そういう、やっぱり脅威があると、相手も守りにくくなるなっていうので、
そうですね。
ビハインドをカバーするストロングを手に入れてる感じは、見てて、
確
あ、
かに。
嬉しい成長だなという感じですね。
エリオット、僕はなんか最近エリオットシュートがすごい積極的だしいいな
あ、
と思ってたんですけ
そうっ
ど、
すね。うん。
やっぱりキックフィーリングというかもあるだろうし、その辺の積極性がすごい出てきてますよね、最近。
そうなんですよね。そう。いや、そういう部分が、遠藤選手も、他でカバーみたいなのがね、あるといいなって感じですね。
そうですね。
他はなんか、選手で気にかけてる人はいますか？
そうですね。まあ、プレー面というか、マティップが、スポティービーにいじられてましたね。
いや、ついにやってくれたかという感じでしたね。
いや、ついに見つかりましたね、マティップが。スポティービー版ノーコンテクスト、ジョエル・マティップ。
いや、まあ 結
交換
構
さ
あ
れ。
れですよね。チアゴが怪我したシーンとか、まあ笑えない部分もあるんですけど、まあだんだん時効じゃないですが、時間が経って、直近の
そうで
試合
す
で
ね。
も勝った、特に勝った試合だから、まあ笑えるのかなっていうのもあって、うまくまとめてもらってて、まあ振り返るといろいろありますね、マティップ。
そうですね。やっぱマティップってなんだろう、やっぱ手足が長いのが、なんかリアクションの良さにすごい生きてるんですよね。
そうですね。
派手に見えるんですよね。
いやなんか落ち着いてるっぽいので、プライベートというか、ピッチの外では。
そうです
やっ
ね。
ぱあの悔しがり方は結構すごいですよね。なんなんだ。
結構ね、地面叩いたりして。
で、次がいよいよマンシティ戦なわけですけど、どうすかね。まあ、アウェーですけど、でも、順位
そうです
表、意
ね。
外と詰まってるなっていうのが今シーズンの印象ですね、私は。
そうですね。シティもなんか最初は結構ロケットスタートかなと思ったんですけど、最近ちょっとまた少しずつ勝ち点落としてますよね。
ね、ちょっと全然試合は見れてないんですけど、まあでも、この間のチェルシー戦はめちゃくちゃないいハイレベルな試合だったんで、
そうで
まあ、
す
シ
ね。
ティに落ち度があったとかいうわけじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。いやー、そうですね。チェルシー戦は、まあ、スコアも4-4ですごかったですけど、そうなんですよね。どっちかがダメでこうなったわけじゃなくて、本当にお互い攻撃がハイレベルすぎてこうなったんですよね。
まあ、なのでちょっとね、まあ、勝ち点落としてる試合は他で言うと、ウルブスとのアウェーとか、アーセナルとのアウェーとか、かな、なので。
まあ、でも今のリバプールだったら結構攻め合いって対応できる気がするんですよね。
確かに。
だから点
だ
入っ
から、
てるんで。
そうなんですよね。今のリバプールはなんか点が取れるので、 むしろ4-4的な展開は、喜ばしい。
結構ありそうですよね、そういう試合。
まあでも、このペップのシティでこういうのになったのが結構意外でしたね、チェルシーのこの試合は。
そうですね。そうなんですよね。
実際
もう
4
ちょっ
失
と。
点かなり初めてって言ってたかな、ペップ。監督キャリアでなのか、ちょっとシティに来てからなのか覚えてないですけど、相当珍しかったってことなので。まあだから対策してきそうな 警戒を高められちゃうかなっていう懸念もありつつ。
確かに。そうですね。どうなんでしょうね。シティ最近やっぱり、まあシティがというよりも、多分サッカー全体そうなってきてるんですけど、シティが結構普通のチームになってきてるというか、やっぱり強力な子がいれば、フォワードは任せちゃってもいいよね、みたいなところ。だからその全部を緻密に構築するっていうことが必ずしも正解じゃないっていうところが、やっぱりだんだん、まあ多分シティが最初だとは思うんですけど、だんだん出てきてて、それでなんかある意味らしくないような、ちょっとイージーな失点みたいなのも、まあなくはないかなと思ったので、なんかそういうとこもありそうですね。
なるほど。面白い流れですね、それは。
そうですね。やっぱり、それこそ、ペップがバルサとかバイエルン、シティまで来た時に、まあ多分シティが多分一個の完成形だと思ったんですけど、なんかそれがサッカーの全部になるのかなと思ったら、そんなことやっぱなかったですね。
まあ、やっぱり変化を求められ続けるってところですかね。
そうですね。そうなんでしょうね。やっぱ対策早いですからね。
なるほど。まあ、でも当たり前ですけど、結局、入り方が大事になってきそうですね。先に失点しない。
そうですね。次試合はどっちホームなんでしたっけ？
エティハドですね。
あ、なるほど。じゃあ、やっぱり難しいですね。そうすると。
そうですね。なんかまあ。まあ、引き分けでも悪くないとか僕は思っちゃうんですけど、アウェー
まあ、
だし。
実際はそうですよね。勝ち点差もほとんどないので。まあ、まだ始まったばっかりですし、シーズン的には。
まあ、あとは、怪我人の状況とか、特に代表戦明けなので、
確
ちょっ
かに。
とスクランブルなとこありそうですよね、ランチタイム
そう
です
です
し。
ね。そう、ランチタイムなんですよね、また。おなじみの。
そこがどう出るかですよね。
そうですね。リバプール、ブレントフォード戦とかは、またベンチもちょっと若手がたくさん入ってましたしね。
ああ、そうなんですよね。そう、リバプールもリバプールで、もう一軍しかおらんみたいな感じになっちゃってますよね。
そうですよね。
あとはもうこれ以上、怪我が出ないことを祈ってですね。あと多分、1試合ぐらいですけど、代表戦。
そうですね。まあね、代表ウィーク、まあさっきもちらっと触れましたけど、みんな結構活躍してるんで、それはね、いいんですけどね。
そうですね。
ディアス
なん
と
か、
かも決めてたし。
そう、南米の選手が4カ国分いるので、代表ウィークのたびに対戦してますよね、
いや、
結
そうです
構。
ね。今回も、アルゼンチン、ウルグアイと、ブラジル、コロンビアですもんね。
いや、なかなか南米予選はシビアですよね。雰囲気もす
す
ごい
ね。
し。なんかアジア予選と違って、もう一発勝負なんですよね、南米予選は。こう、国が12、3個しかないんで、ホームアンダーウェイで、はい、じゃあ上位4カ国がワールドカップです、みたいな、その潔さというか、
なる
ア
ほ
ドンデ
ど。
ス感が、しかも南米のレベルでそれをやるっていうのが、まあ、僕はちょっと最初に知った時面白いなって思ったところでしたね。
そうですね。じゃあ、一試合が相当重いんですね。
そうですね。そうなりますよね。
なるほど。
まあ、多分みんなアルゼンチン、ブラジルがワンツーで、その第二集団を誰が制するかみたいなのと、あとボリビアのアウェイはきついから結構勝ち点落としがちみたいな。
そうなんですか、ボリビアの上。
ボリビア自体はその強くないんですけど、高度、標高がめちゃくちゃ高いところでや
なる
る
ほ
の
ど。
で、
確かに。
富士山より高いところで試合するんですよね。
へえ、すご。なるほ
うん。
ど。それでやっぱ身体的にきついですね。
そう、そうみたいです。徐々に脱線し始めたところで、ちょっと脱線を広げていこうと思いますけど、どうしようかな。僕の話をさせてもらうとですね、
ぜひ聞きたいです。
あれですね、もうツイッター見てるとわかると思うんですけど、アメリカ時間で暮らしておりまして、まあ、実はトロントのカナダというと、カナダのトロントというところにいて、MLS が非常に見やすくなったんで、めちゃくちゃ見てるんですけど、思ったより面白いですね。アメリカのサッカーなんて、ちょっとバカにしてる部分はありましたし、エン
いや、
タメ
そうで
的
す
に
ね。
盛り上がってるんだろうとは言うものの、まあ、だからこそ盛り上がっていて、で、今、プレーオフをやってるんですけど、まあ、上位、西と東で上位8チーム、9チームがトーナメントするんですよね。
ほうほうほう。
で、1回戦は3回やるんですよね、試合を最大で。
はい。お？
1回戦は、ホーム、アウェーでお互い試合するんですよ。で、もちろん、J リーグの昇格プレーオフとか、プレミアの昇格プレーオフと同じで、順位が上な方が、優位になるようになっていて、で、1戦目が上位だった方のホーム。で、2戦目が、逆。で、最後がまた上位の方のホームに帰ってくる。で、これ2勝した方が次のラウンドに行くってなっていて、だからちゃんとお互い盛り上がるんですよね。ホーム、どっち、ホームで1試合できるので。だけ
そうか、
ど、最後は、
絶対に、お互いホーム
そう
の
そう
試合があると。
そう、そうなんですよ。そう。で、別にアウェーゴールとか得失点は全く関係なくて、その1試合に勝つかどうか なので、で、90分で決着つかなかったら PK するんですよね。で、まあ、とにかくその試合で決着をつけるというところなので、まあ、なんだろうな。
そうか。各試合で90分
そう
で
です、そ
試合が決まらなかったら PK 戦が絶対あるんですね。
うです。そうです、そうです。
へえ、なるほど。
まあ、なので、2連勝で終わっちゃうこともあれば、3戦目まで伸びることもあったりとか。まあ、やっぱりホームチームがヒーローで、アウェーチームがヴィランみたいな、そういう、なんていうのかな、アメリカっぽい盛り上がり方。ちゃんと、俺たちが今日は勝つべき日だみたいなのが迎えられるので、会場がすごい盛り上がってますし、そこがちょっと特殊で面白かったかな。
確かにそのシステム結構すごいですね。
そう、ち
やっ
ゃん
ぱり、
と、
ね、一試合にしちゃいますもんね。
そうそうそうそう。
入れ替えないで。
で、そうですね。だから PK 戦も簡単に PK 戦になるので、で、割とね、シーズンがここで終わるかもしれない PK 戦なので、
確かに。
まあ、その PK のメンタルの部分はワールドカップで話題になりましたけど、結構鍛えられるかなっていうのは、競技面的にも思いますね。
確かにそうか。PK 戦ってやっぱハラハラしますもんね。見てる側としても。
いや、本当に、今日知ったチーム選手なのに PK 戦で結構僕もハラハラしたりして、面白かったですね。で、やっぱエースストライカーが必ずいますね。さっきの話に近いかもしれないですけど、結構、もうカリスマエースみたいなのが、プレイオフに来るチーム、上位、そこで勝ち抜けるチームは結構いるので、そこが本当に、そう、ヒーローみたいな感じですね。それが、まあ、ドリブルだったり、シュート力だったり。で、結構、やっぱラテン系が多いのが、まあ、J リーグとは違う部分かなっていうのがあって、かなりアメリカの色を感じるので、面白かった部分ですね。
サッカー的には結構なんていうか、どんな感じなんですか？
意外とつなぐチーム多いんですけど、まあでも、あとは、どうしてもやっぱカウンター最強みたいになりますよね。ごち
確か
ゃっ
に。
としてて。でも、個人能力は J リーグより高い人も多いなと感じるかな。 自然に J リーグと比べちゃってますけど、はい。
やっぱ一時期は結構なんだろう。まあ、一世代終わった選手が行くリーグっていう感じだったじゃないですか、MLS って。今は、ビッグネームって、まあ、メッシがいるか、まず。
ああ、そうですね。結構います。トロントも、ベルナルデスキとインシーネがいるんですよね。
そうなんですね。
うん。
懐かしい名前。
そうそう。いや、確かに若干一周終わった感はあるんですけど、うんうん。いや、思ったより
で
普通
も、
に知ってる選手がそば
そう
で
で
見
す
てた
ね。
んで、結構いいですね。
トロントは強いんですか？
いや、めちゃくちゃ弱いんですよ。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ弱くて、いや、シーズン優勝もしたことあるチームらしいんですけど、今季はもう8連敗でシーズンを終えて、34試合あるんですけど、4勝10分け20敗という、創設以来ワースト2番目の記録だったらしくて、うん、ちょっと僕、2試合見に行ったんですけど、全然ダメでしたね。
やっぱりトロントを応援しようと思ってるんですか？
そうですね。まあ、やっぱ、地域なので、うん、そこは、はい。楽しみ
な
に
る
し
ほ
て
ど。
いました。ちょっとね、来シーズン生まれ変わってほしいんですけど。
そうですね。なんか、面白そうだな。
とは、まあ、なんか演出がアメリカっぽいなっていうのは、花火上がるんですよね、ものすごい頻度で。
なるほど。確かにアメリ
なん
カっ
か、
ぽい。なんか野球とかは花火上がっ
そう、
てるイメージです
そ
よ
れ
ね。
なんですよ、そう。試合前ならまだしも、ゴール決まったら、ポカーンってなったりするので、マジかお前らって感じで、そう、ゴールするともう煙たくて、当然、ホームチームだけなんですけど、ホームチーム決めた時だけ花火が上がるんですけど。で、うん、すごいのは、さっき言った PK 戦でも、ホームチームが決めたら、それやるんですよね。なんか、
す
なおさ
げえ。
ら、その、ホームアウェイの、頼りが
確
す
か
ごい
に。
なっていう雰囲気の面で言うと、うん、
それはすごいですね。花火。まあでも、そうなんでしょうね。なんか野球とかと比べると、やっぱり得点機会が少ないじゃないですか。
そうですね、う
それはやっぱりもう最大限に盛り上げていくんでしょうね。
ん、うん、多分そこかもしれないです、うん、結構観客のノリも野球とかに近いかもしれないですね。結構飲みに来ておしゃべりしに来てるみたいな。もちろん試合は見てるんですけど、喋 ってる声は割と、もちろんゴール裏はヨーロッパ式というか、熱狂的に応援してますけど、サイドの人たちは結構、まあそれもね、やっぱコミュニティとしてのサッカーチームの意義かなと思うんで、なんだろうな、うん。おしゃべりがしづらいからビジネス的にも、CM とか入れづらいし、でも来ないし、アメリカでは人気出ないんじゃないかっていう見方は僕は持ってたんですけど、うん、まあ普通に自分たちの楽しみ方で楽しんでいて面白かったですね。
なるほど。やっぱりアメリカの人たちのスポーツの観戦スタイルっていうのがそういう感じなんでしょうね。
そうです
ア
ね。
メリカと
うん、
かカナ
北
ダの
米
人たち
の、
は。
そうですね。はい。
なる
はい。
ほど。
まあちょっと、これからまだ、トーナメントが進んでいくので、楽しみにしてる部分ですね。こっから
な
は
る
な
ほ
ん
ど。
か、は一発勝負っぽいっすね。
今
う
は、
ん。
なん
は
か
い。
注目チームとか、生き残ってるチームの中では、どこあるんですか？
まあ LAFC っていうのがあって、ロサンゼルスなんですけど、これが前年王者で、まあ、もともとコマーシャルが、とかブランディングがかっこいいから知ってたチームなんですけど、普通に強いので、まあそこも、すごいエースがいて面白いんですよね。っていうのと、あと、シンシナティっていうのはこっち来て初めて知りましたけど、ここもラテンの背の低いエースがめちゃくちゃすごくて、何人だったかな。これは、で、今シーズンの順位表では1位のチームなんですよね。はい。だ
やっぱ
からアルゼンチン人でした。はい。
エースがいるっていうのって、
うん。
野球でもそうだし、アメフトでもそうじゃないですか。野球だったらピッチャーになるのかな。アメフトだとクォーターバックがもう、ド花形のポジションっていうのがあるじゃないです
そうっ
か。
すね。うん。
なんかそういうのがやっぱあって楽しいんでしょうね。
そうっすね。そうっすね。そう。多分もうそういう 客もそれを求めてるし、ものずっとそういう成長してくるのかなと
なるほ
感
ど。
じましたね。
それは、意外と J リーグとかだと、あんまり一人ばっかり点取ったりなんか、すると、そんなに好まれないっすよね。逆に。
そ
そ
う
の
かも
状
しれ
況自
ないっ
体
す
が。
ね。
割とチーム全体がみんな点取ってる方がすごいチームだねって言われがちっ
ああ、
す
まあ
よね。
確かにそうですね。ワンマンチームになっちゃいますもんね。あとは、ごめんなさい、もう敗退しちゃったチームなんですけど、ニューヨークレッドブルズの、トールキンって選手が、これ僕今から古参アピールしていきますけど、絶対次のワールドカップにアメリカ代表で出てくるんで、
レッドブルス。
ちょっと待ってくださいね。右サイドバックだったかな。あ、左ですね。左のサイドバック、ウィングバックやるんですけど、まあ、ニューヨークレッドブルズっていうから、すごい、よそからかき集めてんじゃないかって思いますけど、もう彼は下部組織出身で、21歳、左利きなんですよね。で、もうプレースキック全部任されてて、もうフリーキックも見てた試合で決めたし、もう、で、結構イケメンなんですよね。もうロマンの塊なので、ちょっとワールドカップで見たいなと勝手に盛り上がっちゃいました。
そうなんだ。ニューヨークレッドブルズ生え抜きっていう選手がいるんですね。
そう、結構いるんですよ。そう、
そう
フォ
な
ワー
ん
ド
だ。
もアメリカ人でそういうのがいたんで、しかも二十歳で。これ結構勝ち上がってほしいなって思ってたんですけど、このシンシナティに負けちゃって。
そうなんだ。
そう、しかも、トールキン5番目の PK キッカーだったんですよね。で、決まればその第2戦勝ちだったんですけど、外しちゃって、で、その後PK ひっくり返されちゃって、2
な
試合
る
で終わっち
ほど。
ゃったっていう。
その悲劇性にもちょっと
そう
ドラ
なんで
マを
す
見
よ。
たわけで
ちょっ
すね。
とね、ロマンが溢れる選手でした。
このジョン・トールキ
ああ、そうです、そうです。
ン。お
ごめんなさい、2試合しか見てないのにめちゃくちゃ語っちゃいましたけど。
ー。いや、でも多分日本でジョン・トールキンのこと語ったポッドキャストはこれが初めてじゃないですか。
ああ、そうっすね、そうっすね。ちょっと、これ、3年後見ものですね。
そうですね。いや、僕も
本当
ちょっと
に。
じゃあアメリカ代表の左サイドバック。また年齢もね、ちょうどいいですね。今から脂が乗っていく感じですね。
期待したいです。はい。
なるほど。
はい。ごめんなさい。もう突然アメリカのメジャーリーグサッカーの話をしちゃいましたけど。それ時間も結構残ってないですが、トリコさん的に最近の触れておきたいトピックはありますか？サッカーじゃなくてもいいし、サッカーでもいいですけど。
そうですね。なんだろうな。まあ、そのアメリカつながりでいくと、
はい。
僕結構アメフトが好きなんですよね。
ああ、はい。
で、そのアメフトって、なんかすっごく、なんか戦略好きな、サッカーでも戦術とか好きな人は、なんかアメフト見ると楽しいだろうなっていつも僕思ってるんですけど、アメフトってなんていうかな、簡単に言うと全プレーセットプレーなんですよ。
ああ、そうですよね。
サッカー的に見れば。で、しかも全部すっげえちゃんとサインプレーが決まったセットプレーなので、なんか、お前は一回あっちに走って、相手のディフェンスを引きつけておいて、そこに後から遅れて入ってきたやつが、にパス投げるから、みたいなのが全プレーちゃんと決まってるんですよね。なんかその辺を、まあ、日本だってやっぱどうしてもアメフトってマイナースポーツだし、まあそもそも見れる機会があんまないのであれですけど、なんかその辺、ちょっと好きな人は楽しんでもらえると面白いなと思いますけどね。
だから、プレイヤーは覚えることがめちゃくちゃあるし、その上でクォーターバックだけ一番頭を使うみたいなことを聞いた
そう
こ
で
と
す
がありま
ね。
すね。
そうですね。そうそう。だからもうクォーターバックは、そのなんていうかな、なんか指示みたいなのが来るんですよ。なんか、なんだろう、端末じゃないんだけど、みたいなのを持ってて、そっから監督から指示が来て、それをこうみんなに伝えるみたいな
そうっ
エン
す
ジン
ね。
をマイプレイ前にするので。
でも相手も、まあ、セットプレーとかサインの研究はしてくるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそれを、まあ、プラン A をやると見せかけておいて、その本番でプラン B でしたみたいなことも
そうです
ある
ね。
んだ。
そうそうそうそう。そう
ああ、
だと思い
そ
ます。
れ
多
は
分なん
す
かそ
げえ
の、
な。うん。
コール、なんかチーム全体に何番のプレーみたいなのを言うんですけ
はい
ど、
はいはい
それを多分ね、嘘ついたりとか、
は
こう、例えば14番って言ったら本当は41番のプレーとか、多分そういうの決めてるんだと思うんですよ
い。ああ、
ね。
なるほどね。
なんかその辺がすごく、だから見てるだけだと分かりにくいかもしれないんですけど、なんかちゃんと解説されながらとか、特にその、毎年2月にある、まあいわゆる決勝戦、スー
はい
パー
はい、
ボ
スーパー
ール、
ボール、はい。
は、まあ日本語解説つきますし、面白いから、もう完全にただのアメフトの話だなと思いましたけど、
ああ、
今。
いやいや。あれですね、やっぱり、解説してくれる人が一緒にいると、何でも楽しめますよね。
いや、そうですね。それぞれやっぱり面白いとこがありますからね、絶対に。
そう。まあ、サッカーにこれだけのめり込んだからこそ、いろんなスポーツもそういう側面があるんじゃないかと思って、僕は結構いろんなスポーツの知らない話を聞くのが結構好きなので、あれですね、リバプール雑談ラジオもそうやって寄り添っていけるような存在になっ
そう
て
で
いき
す
たいで
ね。
すね。はい。
うん。なんかいろんな話していきたいですね。
そうですね。そうですね。リバプールの話も寄り添っていきたい
うん。
し、他の話も。
はい。そうですね。確かに。うん。
はい。ちょっと、なんか、綺麗にまとめちゃった感じがありますが、はい。
いや、素晴らしいと思います。時間的にもぴったりです
ぴったりですね。はい。というわけで、はい。ちょっと今日は、もりもりでお伝えしましたけれども、感想などは、ハッシュタグリバプル雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブに、というミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。